コリントの信徒への手紙13章1節から、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ預言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の利益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろげに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきりと知られているように、はっきりと知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。この主の日の礼拝の説教題、いつまでも残るは、コリントの信徒への手紙1、13章13節から与えられました。新共同訳新約聖書の317ページになります。コリントの信徒への手紙1、13章13節にはこう記されています。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。キリスト者の歩みにおいて、信仰、希望、愛の三つが大切なのは言うまでもありません。新約聖書にはこの三つが揃っている箇所は他にもありますが、与えられました聖句では明らかに愛が強調されています。例えばガラテヤの信徒への手紙5節から6節にはこう記されています。私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていればかすれの有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。ここでは信仰に基づいてとか、信仰こそ大切ですとありますように、 信仰が最も大切と言われているような印象を受けます。またテサロニケの信徒への手紙1:3にはこう記されています。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。ここでは3つが同列であるようにも思えますし、主イエス・キリストに対するが希望にかかっていますので、希望が最も大切と言われているようにも思えます。信仰と希望と愛の3つのどれか1つが欠けてもキリスト者の歩みは成り立ちませんが、この主の日に与えられましたコリントの信徒への手紙では特に愛が強調されているのです。それではどうしてコリントの教会に対しては愛が強調されているのでしょうか。それはコリントの教会に愛が欠如していたからです。12:14をたどってみますと、コリントの教会に愛が欠如していたことがわかります。まずは12:ご覧いただきますと、はじめの方の3の後半では、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないと教会員に共通することが語られています。4からは、賜物にはいろいろありますがと、神様が与えてくださる霊的な賜物、カリスマと言いますけれども、霊的な賜物について語り始めます。賜物は人それぞれですが、教会の中でさまざまな働きに用いられます。8では、神様は教会の中には第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などが立てられるとされます。このように賜物は様々ですが、キリストの体である教会を作り上げるために皆がキリストの体の部分であり、体は一つなのですから一致していなければなりません。そこで教会が一致するために必要なのが他でもない愛であり、13章では愛が語られています。そして次の14では、霊的な賜物、異言、予言という具体的な賜物のことに戻っているのです。13章では人それぞれに与えられた賜物を生かして、愛によって教会が一致していくための具体策をパウロは指し示しているのです。13はまず1-3で、愛こそがあらゆる賜物に意味を与え生かすと語ります。次に4-7では、愛の性質と働きを語り連ね、8-13では、信仰と希望と愛は滅びないでいつまでも残ると宣言します。愛の 性質と働きを語り連ねる4節以下では、愛は忍耐強い、愛は情け深いと語ります。ここで用いられている動詞は人間を語るときに用いられますが、主語は人ではなく愛です。人間のことを話しているのではなく、愛そのものの話をしているのです。そうであるにもかかわらず、この愛はキリストと置き換えても通じます。いや、むしろ愛がもっとよくわかるようになるとさえ言われます。キリストは忍耐強い、キリストは情け深い、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望む、すべてに耐える。キリストは愛そのものであられ、ここでの愛はキリストのお姿そのものなのです。この箇所には一言たりともキリストと無関係に語られている言葉はありません。すべての言葉がキリストを映し出しており、すべての言葉にはキリストの十字架が刻印されているのです。刻みつけられているのです。私たちはこの歌詞を読みながら何度でもそのことを思い起こし、そこに立ち返るのです。それではこの愛は私たちには手の届かない理想なのでしょうか。キリストの愛はどのようなものであるかを教えているのであって、私たちは憧れるだけです。私たち自身が生きることには結びつかないのでしょうか。決してそうではないと思います。確かにこの箇所はキリストから読まなければなりませんが、しかしパウロはコリントの教会の人たちの、私たちキリストの教会に連なる者たちの話をしているのです。先ほども触れましたが、12章から14章には霊的な賜物の話が続いています。12章ではキリストの体である教会を作り上げるためのさまざまな賜物が挙げられた後に、31節でもっと大きな賜物を受けるように熱心に求め、熱心に努めなさいと勧められます。それを受けて13章では最高の道として愛が語られ、14章の冒頭の一節では愛を求めなさいと勧められ、異言と予言という霊的な賜物の話に戻っていきます。ですから愛は霊的な賜物の一つであり、私たちも熱心に追い求めるべきものなのです。またこの13章には神もイエス・キリストも用いられてはいません。このことからしてもパウロがここでキリストの愛、キリストのお姿だけを語っているとは言えません。確かに4節から7節はキリストのお姿を強く思わせますが、それを取り囲む1節から3節と8節から13節ではパウロ自身である私が登場します。 ここでパウロは極めて個人的な仕方で愛を語っているとさえ言えるのです。一節から三節を、ある人は大きな波が重い響きをとどろかせ、断崖絶壁に押し寄せては砕け、もっと大きな波が押し寄せてはまた砕けるようだと評しました。そして最後に来る波はとてつもなく大きな波で、これよりも大きな、これよりも優れた人間の姿を考えることはできません。これこそが最高の道なのです。しかしどの波も断崖まで来てあえなく砕け、白い泡だけを残して引いていきます。それはたとえ予言をする賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようと、山を動かすほどの完全な信仰を持っていようと、愛がなければ無だからです。たとえ全財産を貧しい人のために使い尽くし、我が身を投げ出して死に引き渡しても、愛がなければ私に何の益もないからです。衝撃的なことですが、愛のない信仰がある、愛のない愛の技があると告げられている。キリストにつながっていなければ私たちは実を結ぶことができません。枝のように外に投げ捨てられて枯れてしまうだけです。最高の道は真のブドウの木であるキリストにつながっていることなのです。4節から7節は大波が激しく打ちつけるような3節までとは一転して、短い単純な文が連なり、変わることのない確固とした愛の姿が語られています。不思議な語り方ではありますが、愛はこうするという7つの肯定的な言い方と、愛はこうしないという8つの否定的な言い方が出てきます。真ん中に8つの否定が置かれ、それを挟むようにして初めに2つ、終わりに5つの肯定が語られ、合計15もの表現が鎖のようにつながっています。愛のさまざまな側面を語っているのでは、愛について何らかの展開があるわけでもありません。愛は忍耐強いと語り出し、真ん中で苛立たず恨みを抱かないと言って、最後で改めて全てを忍び全てに耐えると忍耐を語ります。先にも触れましたが、1節から3節と8節から13節ではパウロである私が登場しますが、4節から7節には私は登場しません。しかし4節から7節でもパウロは極めて個人的な語り方をしているのではないでしょうか。パウロは教会の迫害者でした。キリスト者を獄に放り込み、ステパノが殺害された時には、石で打った人たちの上着の番をしていました。そんなパウロがキリストの救いへと導かれたのは、 キリストが忍耐してくださっていたからです。パウロを見捨てることも罰することもなさらず、信じて待ち続けてくださったからです。こんな自分が救われるためにキリストはどれほど忍耐してくださったのかと思うと、パウロは愛を語るときに、愛は忍耐強いから語り始めるしかありませんでした。それは罪人の救いをどこまでも求め続け、そのために苦しみに耐え続ける愛です。コリントの教会の人たちは自分たちに与えられている霊的な賜物を誇り、とりわけ知識を誇り、もっと高みに上りたいと願っていました。しかしパウロが語る最高の道は高く上っていく道ではなく、低く下っていく道です。十字架へと向かって低く下られたキリストと結びつけられる、キリストと結びつけられて歩む道なのです。予言や異言や知識は神様を知ろうとし、神様を語ろうとします。しかし予言も異言も知識も神様を地上から間接的にしか知ることはできません。ですから神様を直接知るようになればいらなくなり廃れるのです。信仰と希望と愛は神様との直接の関係である。いつまでも残ります。神様との関係は私たちの死や世の終わりをもってもなくなることはありません。何よりも愛することにおいてすでに永遠は始まっており、私たちの生きるこの世界、神様の御国が突入してきているのです。私たちには鏡におぼろに映ったものを見ているように、愛がぼんやりとしか見えてはいません。しかし私たちはたとえおぼろげにしか見えないとしても神様の愛をすでに見ているのです。キリストの十字架において決して滅びることのない愛を見ているのです。いつまでも残る信仰と希望とともに永遠の愛、神様からの賜物として私たちはすでに与えられているのです。お祈りをいたします。父高聖霊なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。キリストは愛そのものであられ、愛はキリストのお姿そのものです。この主の日に与えられました聖書の箇所には一言たりともキリストと無関係に語られている言葉はありません。すべての言葉はキリストを映し出しており、すべての言葉にはキリストの十字架が刻みつけられています。どうぞ私たちをこの箇所を読みながら何度でもそのことを思い起こし、キリストに示された神の愛に立ち返るものとしてください。 キリストにつながる愛の実を結ぶことのできるものとしてください。どうぞ私たちを、たとえおぼろげであったとしても、神様の愛をすでに見ていると、キリストの十字架において滅びることのない愛を見ていると確信するものとしてください。私たちをいつまでも残る信仰と希望とともに、永遠の愛は神様からの賜物としてすでに与えられていると信じて生きるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈り。